あるいは朝鮮総連の機関でですね、在日本朝鮮人科学技術協会と在日本朝鮮人科学技術協会と略称して科協科学技術協会科協科協そこは日本の大学の特に理科系に大学院とかに入って博士の学位を取ったりなんか人たちが入っている協会なんです。ロケット技術の専門家とか核開発の専門家とかたくさんいるわけです。日本は自由な社会ですから日本に在留資格を持っていれば朝鮮総連の人たちももちろん日本の大学東大とか優秀なところで理科系の大学に入れて研究をできるわけです。で そこの架橋を通じて核技術やミサイル技術が北朝鮮に流されているんじゃないかという疑惑がずっと指摘されていたわけです。昨年の10月に警視庁の公安部が薬事法違反の疑いで2人の在日朝鮮人を逮捕したんですけども、その容疑は、ホームページでですね、朝鮮人参を放置した。万病に効くと書いてある。薬として許可取ってないのに万病に効くにと書いてあるから、薬事法違反で。で、その2人のうちの1人が、実は華僑の副会長だったんです。華僑として朝鮮人参を売ってたんじゃないんですけど、その人が華僑の副会長だったからといって、華僑の事務所を家宅捜索して、コンピューターそのものまで全部です。そうすると、その CD 持ってたんで、コンピューター本体のものを押収しちゃって、そしたらば、陸上自衛隊の最新型の地対空ミサイルシステムに関する研究開発段階のデータがそのコンピューターなんだ。それはそれで事件になったんです。という取り締まりを今、法律に基づいてやってるわけです。一時のオウム真理教に対して、行われた小型の持つが銃刀法違反だとか電柱にポスター貼ったら なんとか規範罪法違反だとか言って浅原将校がどこに隠れてるかという情報を公安警察が取りましたけども、警察は何もそんなこと言いませんけど、私が見てると同じように見えます。法執行法、それも法執行犯というのが全部組織にある。拉致問題、国民チームの人に法執行犯があるんですよ。なんで税金担当は拉致問題執行の人に入るかと、そういうことをやってるわけですよ。制裁というのは実は広い意味の制裁と狭い意味の制裁がありまして、こういう法を厳しく適用するというのはソフトサンクションというんですね。柔らかい制裁ということがあるんですが、それはすでに昨年の秋から日本も発動した。アメリカも金融制裁を昨年の9月に発動したんですが、日本は10月から発動した。マーケット気をつけるようにどんどんどんどん締めてる。何も言わないけど、そしてもう一つですね、その匿名チームで情報収集会議というのを作りまして、そこには内閣情報官ですね、内閣情報内庁のトップですけれども、それから警察庁の長官、公安調査庁の長官、外務省の事務次官、日本で情報を扱っているところトップがあるから、なんで防衛庁が入ってないのかなって、ちょっと不思議な、うん、そのトップが入って、それが拉致問題に関する情報を収集する会議である。つまり日本の全ての機関がトップが会議に入っていて、全力を尽くして拉致被害者が今どこにいるのかというようなことの情報を取る。それを縦割りでお互いがそれを見せ合わないんじゃなくて、会議があって 官房長官の下でみんなを持ち合って検討するという体制ができたんです。例えば海上自衛隊はですね、対潜哨戒機という飛行機を飛ばして、先制艦が来るのを見張ってるわけですね。今でもこうやって見張ってるわけですね。その対潜哨戒機で砲殺船を発見するわけです。そのデータの蓄積があるわけです。写真を撮ってます。一方、無線の工事は警察がやってますよね。さっきも。もちろん防衛省もやってますよね。藤田進さんというですね、こちらに関係する特定失踪者の方が失踪する直前に、実は海上自衛隊が日本海で北朝鮮の工作船の写真を撮っていたというデータがあって、警察が調べてみたところ、無線が同じ時期に無線が傍受されていた。その無線の傍受記録を確かめると、横田めぐみさん拉致の頃の更新状況と大変似てるんですよ。だから基地と北朝鮮の基地と船、ね、それから日本にいる協力者と、まあ3者でやるわけですよ。そのパターンがあるんですね。中身は全部暗号かかってますから分からないし、どういうパターンであったというのが似てるということも拉致に似てる一つの基準にしてるわけですよね。ただ直後じゃなくて直前ですから、それでまだ日程までいかないんだと思いますが、でそういうことをクロスチェックできる体制になる。官房長官が変わってこんなに変わるんだ、まあ、先ほど言ったポスターもですね、家族会数回でポスターを作ると要求したことがないんですよ。政府が20万枚作って地下鉄とかなんかに貼ってますね。日本は見せてないって今頃作るのは当たりじゃないけどね。しかし突然ポスターができたんですね。それが日本政府がパンフレットを作る、20万枚作った日本語のパンフレットがありますね。それ以外に英語とフランス語とかドイツ語、あ違う、英語と中国語と韓国語とポルトガル語かな、あのパンフレットを作る。そこにありますね。それは日本語です。それをどんどん作って、ただでこれ。内閣府に電話したら出ますよ。これ外務省ですね。調整室に電話すれば、くださいって言いますよ。で、総務省は各自治団体に、その中にある朝鮮総連施設について、固定資産税の減免やってるんだとか、見直すべきだって通達まで出した。で、総務省がどこが減免してるか、全国的な調査で、それを記者会見に発表したりします。で、今回、横田早紀江さんが訪米したとき、政務官の2人についてきてましたけれども、その拉致担当の安倍官房長官の下にいる政務官、山田蓮子さんが任命されて、その外務省の中にも山田昭子さんという政務官が任命されて、2人が出席していて、政府として横田さんのサポートという体制だったし、家族会の人たちの費用は全部政府が出しているんです、公的な訴えだと。それ民間人にそういうことをするのは、まあ、異例ですけど、そういうかつてない厳しい体制を作った官房長官の時に作った人が今上に上がろうとしている。特命チームがいよいよ強化されるだろうと思います。政府の毅然たる対応、拉致問題で安倍晋三さんが外国する落としどころを見つけるなんてありえないですが、2つ目の政府の毅然たる対応もかつてないぐらい整ったの。そして3つ目の、国際的支援、特にアメリカ、同盟国のアメリカを中心とする国際的支援も、先ほど松本さんから詳しく報告がありましたように、ブッシュ大統領が会ってくれたわけですね。 それだけじゃなくてですね、実は私はあのブッシュ大統領に会う前にですね、その国防総省に行った時の話を松本さんと伺いました。その日の午後、あの NSC 国家安全保障会議、ホワイトハウス大統領も来たじゃないですか。もう安倍さんが総理になったらそれを日本版 NSC を作るという公約をしてますけど、その NSC の倉内、安保担当副補佐官というのが1時間ぐらいその時に羽鳥補佐官というのがいて、あのそのすぐ下にいる羽鳥さんと安倍さんをしょっちゅう電話をして、国連のミサイル発射に対する非難決議をまとめたんですけども、その羽鳥さんのすぐ下にいる副補佐官、安保担当の副補佐官が我々のところに来てですね、そしてあのこういうふうに言ったんですね。拉致問題についてブッシュ大統領は日米同盟の観点とともに普遍的人権、自由の力を信じるという立場からの強い関心を持っています。ある人たちは発言しすぎと批判するが、大統領は北朝鮮住民の苦しい状況、拉致された人々の困難な立場への懸念の表明はやめない。政権の中でもちょっと言い過ぎじゃないかと。でもね、あの国務省、日本で外務省なんですよ。外交官は今せっかく核ミサイル問題で交渉してるのに、他人の国の拉致とか北朝鮮の人権とか言われると北朝鮮を豪華してしまって交渉がうまくいかないと言うんだって、ね、どこの国でもそういう人がいるんです。しかし、大統領はやめない。普遍的な人権の立場から、自由の力を信じる立場から、次はやめない。アメリカの国益だけだな。そしてそういうことを言って、妻と通常家族がいろいろ訴えた後、一番最後にですね、私たちの方から伝えたいことがあると言って、だから準備してきた内容だと思います。伝えたいことが、皆さんの方に伝えたいことがあると言って、こういう話をします。北朝鮮の核問題は大変重要であると、だからできる限りの努力をすると、それは日米同盟の観点からも解決が必要だと。核問題は重要で、努力する日米同盟の観点からの解決が必要だと。だが、核問題を解決していく中で、拉致について忘れず、原則を守りながら取り組んでいくと約束すると。核問題を解決していく中で、拉致について忘れず、原則を守りながら取り組んでいくと約束するというんです。もうこれを聞くときに、ちょっと繰り返したいんです。驚いたし、嬉しかったんですが、つまり、一番実は国際的な状況の中で心配していたのは、北朝鮮の核問題、ミサイル問題が国際的な焦点になって、拉致問題が棚上げになる恐れがある。アメリカの攻撃とすれば、北の核開発をやめさせることだ。アメリカまで届くミサイル開発をやめさせることは絶対にアメリカに譲れない国益で、そのために全力を尽くしたわけです。その時に自国民が入っていない拉致について、どこまでリップサービスの同情を超えて政策に反映させるのかというふうに考えていたわけですね。実際に実は第一期核危機というのは1993年94年にあったわけです。93年にはロドン発射がありましたね。で、94年には実は北朝鮮が核開発をやめないということで、安全保障理事会で北朝鮮に対する制裁決議案が準備されたんです。北朝鮮は制裁するなら制裁国民と見なすんです。アメリカはそれでも制裁すると言って在韓米軍を増強したんです。で、在韓米軍の家族を日本に送ったんです。朝鮮戦争を起因して以来、戦争の時期が一番長かったのは1994年です。日本も憲法の許す限り制裁に協力すると言って、実は今先ほど言ったソフトサンクションと同じようなことを警察が93年94年にやってました。朝鮮サウナに対して大変な厳しい取り締まりになっています。 日本国際の装備の実態を把握して国税庁を動員して税金をかけて止めるということをやってたの。それで金日成が出てきてカーターを変えたんだ。このまま行ったら朝鮮総連を潰され、アメリカは安保理で中国が拒否権を使ったのは、拒否権を使ったら日米韓で三国制裁だって大韓米軍をどんどん増強してる。第7艦隊が日本海の航海に浮かんでるという中で、まあ、金日成とこのカーターの会談があって、妥協が成立して、核開発を凍結すると言ったわけですね。で、その時に拉致問題は一切言及されなかった。時代が戦争直前まで緊張した。そして日本も戦争に協力する、戦争っていう脅しをされても制裁に協力するという姿勢だったんだけど、その理由は北朝鮮に核をやめさせようって言ってるんだって、ラジオ入ってなだから妥協が成立したらば日本はソフトサンクションをやめてしまったんです。そして95年からは攻撃支援をする、そして原子力発電所を作ってやるってことになりましたから、日本は10億ドルを出す約束をして5億ドルぐらい実際に支出しちゃったわけです。拉致問題は解決していないのに億ドル単位の資金を北朝鮮に提供した。国際的合意の中でそういうことも発られたんです。もらえないと今後もそういうことが起きるんですよ。アメリカも緊張を高めていきますけど、最後に目標は核ミサイルをやめさせることですから、やめると言ったら妥協が成立するわけです。それは日本だけが拉致だと言っても、ここでやって核をやって全部難しい交渉やってまとめとれ、なんで日本が入らないかってことになりかねない。だから我々は拉致はテロだというスローガンを出してます。テロというのは日本間の問題ではない、国際社会が団結して戦うべき共通の敵だと。北朝鮮が核を持ってはならないのはテロ国家だからだ。テロを解決しないで核だけ解決して完全な解決にならないじゃないか。アメリカはテロとの戦争に日本も一緒に戦えと言って、日本も一緒に戦っている。それはしかしテロというのは普遍的な価値観からして悪だから戦っているんだ。そうだとすればアメリカにとって日本人たちも普遍的な価値観から悪であるはずで、一緒に戦うべきだと。核問題だけでラジオを置き去りにしたら、アメリカは普遍的価値観からテロとの戦争をしているんじゃない、自国民のことだけ守ろうとしているんじゃないというふうにアメリカに訴えるために、ラジオはテロだということをずっと言ってたわけです。だから総理にも早くすることを断言してもらえたから、説明に対して、ブッシュ大統領は普遍的人権と自由の力を信じるという立場から拉致問題について強い関心を持っている、普遍的な立場から拉致に関心を持っていると言って、そして核問題を解決する中で拉致について忘れず原則を守りながら取り組んでいくと約束するって言ったんです。アメリカの政権の中枢にいる人が、これはある政策決定があったんじゃないかと私は推測しています。